賃借人の住宅火災保険の判断基準、保証と責任の確認。賃借人の個人向け住宅火災保険は一律に義務付けられてわけではありませんが、各種の保険だけで賃借人税や法的な賠償責任まで全て保証されるとは限りません。借家人賠償責任、近隣への火災賠償責任、家財及び一時居住費を分けて確認する必要があります。賃借人による個人向け住宅火災保険への加入は一般的に法定義務ではありませんが、賃貸借契約で別途決められる場合があります。借主の火災保険は主に建物所有者の損害を保障するため、賃借人の家財や賠償責任が自動的に含まれるとは限りません。賃借人の過失で火災が発生した場合、家主や近隣住民に対する法的責任が生じることがあり、保険金を支払った保険会社が賃借人に求償する可能性もあります。16階以上のマンションの団体火災保険についても、保険金額、保証対象、面積金額、中古内の保証を確認する必要があります。引っ越しをした場合や、住居の用途構造が変わった場合は、保険の目的物の住所とリスク情報の変更を保険会社に伝え、契約を訂正する必要があります。賃借人に個人の住宅火災保険への加入が一律に義務付けられているわけではない。しかし、家主が加入している保険は、家主の定物損害を中心に保証するものであり、賃借人の所有物や賠償責任まで自動的に解決してくれるわけではない。チョンセ付き払い賃貸の賃借人は、法的義務の有無よりも、自分が負担し得る損害を基準に加入の必要性を判断する方が合理的だ。まず知っておくべき結論、賃借人が確認すべきリスクは大きく分けて3つある。火災によって失う可能性がある賃借人所有の家財、賃借した建物に損害を与え、家主に対して負う可能性がある借家人責任、延焼して近隣住民の身体や財産に被害を与えた際に参わじ得る代謝賠償責任、家主の火災保険、マンションの団体保険。賃借人の個人保険では、契約者、保険の目的、保険金額がそれぞれ異なる場合がある。したがって、いずれか一つが存在するという理由だけで、その他のリスクまで保証されると断定してはならない。賃借人も火災の責任を負う可能性がある理由、火災が発生したからといって、賃借人が常に責任を負うわけではない。誰がどのような注意義務に違反し、その行為と損害との間に因果関係があるのかを検討する必要がある。老朽化した電気設備を家主が適切に修繕せず火災が発生した場合は、家主側の管理責任が問題となる可能性がある。賃借人が電熱器具を不注意に使用したり、調理中にその場を離れたりして火災が発生した場合は、賃借人の責任が認められる可能性がある。製品の欠陥、共用設備の問題、または他の数度から発生した火災であれば、メーカー、管理主体、または実際に原因を生じさせた者の責任を検討することになる。原因が明確でない場合は、消防の調査結果、鑑定資料、写真、契約上の管理義務などを総合して判断する。韓国の失火責任に関する法律は、経過室によって発生した火災であるという理由だけで、全ての民事責任を免除する法律ではない。重大な過失ではない失火による不法行為の損害賠償では、裁判所が火災の原因と規模、被害拡大の事情、賠償能力などを考慮して賠償額を減額できる。賃貸借契約に基づく原状回復債務不履行責任は、不法行為責任とは法的根拠が異なるため、個別に判断しなければならない。家主の保険があっても安心できない理由、家主の保険会社が建物の損害を先に支払ったからといって、賃借人の責任が消滅するわけではない。商法上の保険者代位の要件が満たされれば、保険会社は支払った金額の範囲内で、損害を発生させた第三者に対して権利を行使できる。賃借人の過失が認められれば、求償請求を受ける可能性があるということだ。ただし、保険会社が常に賃借人へ全額を請求するわけではない。次の要素によって結果が異なる。賃借人に法的責任が実際に成立するか、賃借人が当該保険契約に保険者に含まれているか、役らに代位権放棄または求償制限条項があるか、保険会社が実際に支払った金額と損害の範囲がどの程度か、家主や管理主体など、他の当事者にも過失があるか。したがって、 医師には単に加入の有無だけを尋ねるのではなく、保険証券や加入内容で、被保険者、保険の目的、保険金額、代位に関する条項を確認することが望ましい。賃借人が区別して確認すべき保証保険商品ごとに、基本契約と特約の名称が異なるため、名称よりも実際の薬価上の保証対象を確認しなければならない。保証項目保証するリスク確認すべき重要事項、海外存人所有の家具、家電製品など保証対象事項、保険金額、減価償却の有無、貴重品の限度額、借家税賠償責任、賃借人に責任のある火災によって賃借建物に生じた損害、家主所有の建物のどの部分まで保証されるか、限度額と自己負担額、火災賠償責任、火災によって近隣住民など第三者の身体財産に与えた損害、家族構成員による事故が含まれるか、対人対物の限度額、面積自由、一時居住費、火災の復旧中に宿泊や一時的な居住に必要となる費用、支払日数、1日当たりの限度額、実施室の照明、支払開始条件、火災爆発破裂損害、薬価で定める事故によって生じた直接損害爆発すす、消火活動中の損害が含まれるか、残存物撤去復旧費用、火災の残骸処理や損害防止に必要な費用別との限度額か、実際の費用のみ保証するか、特に借家人火災賠償責任と一般的な火災賠償責任では保護の対象が異なる。前者は主に賃借した建物に関する家主の損害を、後者は近隣住民など第三者の損害を対象とする。一つの特約に加入しただけで他の責任まで保証されるわけではない。チョンセと月払い賃貸で必要性は変わるのか。チョンセか月払い賃貸かによって火災責任の基本原則が大きく変わるわけではない。賃借人の過失によって損害が発生すれば、契約形態に関わらず責任が問題となる可能性がある。ただし実際に必要な保証金額には差が生じることがある。室内に高価な家電家具が多い場合は、家財の保険金額を高めに設定することを検討できる。ワンルームのように備え付けの家具や家電が家主所有である場合は、賃貸借契約書の備品一覧と責任範囲を確認しなければならない。オフィステルを住居用として使用する場合は、保険契約にも実際の用途が正確に反映されているか確認しなければならない。業務や営業も行う空間は、一般的な住宅用保険の賃受条件や保証対象に合わない場合がある。16階以上のマンションの団体火災保険、火災による災害保障と保険加入に関する法律及び施行令上、16階以上のマンションとその付属待機物は特殊パマロボツの範囲に含まれる場合があり、所有者は法律で定める火災保険などに加入しなければならない。これは賃借人個人に別途保険への加入を命じる規定とは異なる。団体保険があるという事実だけで各住部に十分な保証があると断定することはできない。団地と契約年度によって保証の仕組みが異なるため、次の事項を管理事務所または保険証券で確認しなければならない。建物全体と集合内部の仕上げ材のうち、どこまで保険の目的に含まれるか、賃借人所有の家財が含まれるか、すると別または自己別の保険金額と自己負担額、入居者の賠償責任保障があるか、一時居住費、漏水、電気的損害などの付加保障が含まれるか、同じ事故について、個人保険と団体保険がどのように分担するか、団体保険から除外されている、または限度額が不足しているリスクは、個人の住宅火災保険の保障で補うことができる。見落としやすいポイント。誰の財産と責任を保障するのか。住宅火災保険は単に一つの住所を保障する契約ではない。同じ住宅内でも建物、家主の備品、賃借人の所有物では所有者が異なり、損害を受ける経済的利害関係も異なる。例えば、賃借人が購入した冷蔵庫は家財損害の対象となり得るが、賃貸借契約に含まれるビルトイン冷蔵庫は貸し所有の備品である可能性がある。壁地に床材うずつり付けのクローゼットも、建または設備に分類される場合があるため、保険証券と薬価の定義を確認しなければならない。この区分が不明確であれば、事故後に次のような紛争が生じる可能性がある。建物保険と家財保険のうち、どちらの契約で保証するか、家主の備品が借家人賠償責任に含まれるか、実際の所有者と保険証券上の被保険者が一致しているか、修理費を新品価格で支払うのか、 減価償却後の金額で支払うのか、賃貸借契約を開始する際に、買主氏の備品一覧と状態を写真で残し、賃借人所有の高価な部品の領収書や購入記録を保管しておけば、事故後に損害を立証する際に役立つ。重複加入でも保険金が2倍支払われるわけではない。損害保険は、実際の損害を補填することが原則である。同一の保険の目的とリスクについて複数の保険に加入していても、実際の損害を超えて重複して支払いを受けられる仕組みではない。各保険契約で保証責任を分担する場合がある。したがって、複数の契約をむやみに追加するのではなく、次の事項を比較しなければならない。同じ家財または建物損害の保証が重複していないか、団体保険で除外されている責任保証は何か、保証限度額に比べて実際の財産価値が大きすぎる、または小さすぎないか、自己負担額と面積事項がそれぞれどのように異なるか。賠償責任の限度額と財産損害の保険金額は性質が異なるため、それぞれ個別に点検しなければならない。引っ越しや用途変更の際にすべきこと、住宅火災保険は、特定の住所、建物の構造、用途、保険の目的を基礎として契約する。引っ越したからといって、既存の契約が新しい住所に自動的に適用されると考えてはならない。次のような場合は、保険会社に変更の事実を通知し、契約上の住所、保険の目的、リスク情報を訂正しなければならない。転入または引っ越しにより保険対象の住所が変わった場合、持ち家から賃借へ、賃借から持ち家へと居住関係が変わった場合、居住空間で営業や業務を始めた場合、建物構造や使用用途が大きく変わった場合、同居人や賃貸関係の変化が保険者の範囲に影響する場合、通知時期と変更手続きは商品の役価によって異なる。変更を通知しなければ、事故との関連性及び役価により契約解除、保険金の減額、または保証制限の問題が生じる可能性がある。加入前のチェックリスト、家主または管理事務所で既存の火災保険の保険証券や加入内容を確認する。賃借人所有の家財についておおよその最購入費用を計算する。借家人火災賠償責任と第三者火災賠償責任がそれぞれ含まれているか確認する。一時居住費の密数、1日当たりの限度額、領収書の提出条件を確認する。高価な物品、現金貴金属、業務用物品の保証限度額や除外の有無を確認する。自己負担額、保証されない損害保険金の算定方法を比較する。重複する契約がある場合は、実際に不足している保証だけを補う。引っ越す際は、保険会社に住所変更と契約訂正の手続きを問い合わせる。結論として、賃借人に必要なのは、単なる火災保険への加入の有無ではなく、家財損害、家主に対する責任、近隣住民に対する責任を自分の状況に合わせて組み合わせることである。家主の保険や団体保険の実際の内容を先に確認した上で、保証されていないリスクを個人保険で補わなければならない。